パルサーカナミの聖なる森。夜の帳が降りたこの森に、今夜も不思議な存在たちが集まります。森は人の心の中に例えられ、一旦迷い込むとぐるぐると、なかなか抜け出すことが難しい場所とも言われます。しかしこの森には聖なる存在たちがいると伝えられ、私たち迷い人を導いてくれようとする妖精や、古より天体の動きを見る星読みの賢者、迷い人の心を探求する心理学者、霊的な世界とこの世の橋渡しをする霊能豊かな哲学者が現れます。聖なる森にようこそ。ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。森の案内人、春沢かなみです。さて、この番組ですが、月の第一月曜日は今月のラッキーカラーと開運メッセージ、第二月曜日はヒーラーの世界についてのお話、第三月曜日は幸せになるための秘訣のお話、第四月曜日は今月の星からのメッセージをお送りします。それぞれのゲストの方の詳しいプロフィールは、私春沢かなみの夢の種番組ページをご覧ください。さあ、それでは今週お迎えするゲストの方をご紹介しましょう。今週のゲストはこちらの方です。
心をリセットして夢を叶えるサポーター、まなおです。
はい、ということで、今週お迎えするゲストさん、心をリセットして夢を叶えるサポーターをされていらっしゃいますまなおさんをお迎えしてお送りしたいと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。はい、皆さん改めましてこんばんは。9月1日月曜日の夜9時半となりましたね。やっとね、夏休みが終わって、はい、やっとホッとできるわって思ってらっしゃるご家庭のお母様方、お疲れ様でございました。
はい、
まなおさんも、ね、お疲れ様だったんですね。お子さんがいらっしゃるご家庭のお父さんお母さん、本当に夏休みお疲れ様でしたね。夏休みといえども自分たちは休めずみたいな
本当に
一番大変な月だったと思います。お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
はい、これからゆっくりね、休んでくださいね。ということで、9月最初の第1週目の、聖なる森、始めていきたいと思います。はい、じゃあ、まずは私がお伝えする9月のラッキーカラーの発表からしていきましょう。さあ、お約束ですが、今月は何色だと思いますか？
今月はそうですね、何にしようかな
何にしようかな、本当は答えを知ってるんだけどまなおさんみたいな感じで
知っててとぼけれるの難しいですね。
ですよね。本当にこれ、漫才やってらっしゃる方ね、難しいだろうなとか思いますね。はい、ということでね、もうとぼけさすのもね、ちょっと大変そうなので答え発表します。9月2025年9月のラッキーカラーはマゼンタ。
マゼンタですか？
はい、ごめんなさい、吹いてしまったすいません、無理やりボケさせてしまってみたいな。はい、マゼンタです。マジェンタっていう言われ方もしますね。パソコンのね、インクジェットをお持ちの方はこの色よく使われているのをご存知かもしれません。赤色というよりもピンク、ショッキングピンクに近い濃いピンク、マジェンタと言います。色の三原色でこのパソコンで、インクジェットを、使うときに、例えばですね、このカラーを印刷するときに、このマジェンタっていう赤に近いこのピンク系の色と、そして、シアンというブルーの色ですね、シアンというふうに書かれています。そしてイエローです、黄色。この赤、青、黄のこの3つがあれば、パソコン上で紙の上に全ての色のカラーができるというふうに、大体のカラーはね、それで作られているという、これはパソコン上のそのインクジェットの色についてですよ。光の色の場合はこうではないんですよね。光の色の場合は、赤、黄、そして、緑っていうか、青も入る感じで似ている状態ではあるんですけれども、例えば、さっきのインクジェットとかだとね、いろんなカラーが出せるじゃないですか。
はい、
でインクジェット、その3色をまとめて出すと、なんかドドメ色になるんです。黒に近いドドメ色って言ったら分かります？汚い色みたいな、なんかこう黒なのか焦げ茶なのか分かんないような色に なってしまうんです。この3つの色を足してね、インクジェットで噴射すると。ただ光でこの同じ色、マジェンタとか黄色とかブルーシアンとかね、この三原色を入れると白くなるんですよ。だからあの演劇、観劇とか行かれるとスポットライトって当たるじゃないですか、
はい、
あれはこの3つとか2つの色を合わせることによって、あの太陽のような色ですね。だから太陽って私たちが知ってる限り、実はプリズムを通すと7色に分かれるでしょ、
はい、
虹の色ということで、うん、赤から始まって最後紫で終わるっていう感じなんですけれども、本当はあの色が全て太陽の光線の中には入ってるんですよ。
はあ、
この愛の手がすごい面白いんですけども、そうだからね、本当は私たちの目にはあの7色に光っている色が見えるはずなんですよ、太陽を見てると、
うんうん、
ではそうではないのは、一斉に一緒ごたにその色が出てるから、うん、交わって結局この 半透明、ほとんど透明に近い明るい色じゃないですか、うん、そうなってしまうんですよね、光だから。これが光の原色の法則になるんですけ ど、
なんかあの噴水とかでね、うん、太陽が当たってると虹がこう見えたりするじゃないですか、
あれはその噴水の水滴がプリズムの役目をするからなんですよね、うん、でそれで虹が出るようにこう見せてくれているっていう、だから 本来であればああいうふうに色が分かれている。で人間の目に見えるのは赤から紫までの7色、だいたい大きく分けると7色、虹の色ということで、でも本当はそれ以外の色もあるんですよ。赤よりも外側にあるのは赤外線と言います。赤の外の色だから紫よりも外にあるのは紫外線と言いますね。
ああ、そういうことなんですか。
そうなんですよ。だから私たちに見えているのは赤から紫の間の色しか私たちには見えていないということです。だからお肌の大敵になるのは紫外線ですよね。
ね、
目には見えないけど日焼けをする、シミにそばかす、うん、シミにそばかすのね、元になるので気をつけましょうということ。実は色が本当はあるんだけど私たちの目には見えていない。ね、ちょっと 音の話、違う、色の話になってしまいましたけれども、うん、まあ、そういうことで、まあ、マジェンタっていうのは、まあ、どういう色かと言いますと、私結構今までとかだったらね、さつまいもの綺麗な色みたいな感じで言っていたんですよね、うん、本当に綺麗な、本当にどっちかというとショッキングピンクに近いような色なんですけれども、うん、色味的に言うと赤にブルーが本当にちょっとだけ入った色なんです。これブルーの比率が半分ぐらい入ると紫に変わる色なんですけれどもね、そうだから紫と赤の間の色ってやってもらったらいいと思います。まあ、でもその赤よりもそんなにその真っ赤っていう濃い血の色とかではなくて、どっちかっていうとそのあの青も入るのでちょっと爽やかさがちょっと入った鮮やかさになるっていう風な感じのイメージ、うん、マジェンタと言いますね、うん、でこの色の意味っていうのはそのあれなんですよ、まあ、博愛主義っていうか、全てのものに対してそのものの姿のあるがままを受け入れることのできる力を持つ色、だから全てのものに対して平等に愛を配れるっていうことなんですね、うんうん、だからでもこれができるのっていうのは自分の心にも平穏さ、うんうん、静けさっていうかね、落ち着きっていうのが必要で、自分をちゃんとしっかり見つめて自分のこのありのままを受け入れることができるっていうのがやっぱり心の平安につながる。あれはダメ、これもダメ、これもやっちゃダメ、こうすると私は悪く思われるんじゃないか、これは自分ができてないんじゃないかっていうふうに責めていると、なかなかこの自分で心の平安っていうのが作り出すことができないので、まずはじっくり落ち着いて心に静けさを持って、で周りを客観的に見ている、この人にはこういう部分が見えるから本当はこれはダメだなってもし思ったとしたら、でもそれはあなたのルール決めたことですよね、あなたがダメだって決めたことだってことに気づいてほしい。だからダメなことは本当は何一つなくて全て受け入れてもいいんだけれども、この地球上で生きていくためにそれがダメだっていう風なルールを教わってきた自分がいるってことをね、分かってほしい。で、全てのもの、全ての人間、全ての生き物はそのまま、その存在のままで、何か条件付けをしなくては愛せないじゃなくて、条件も何もなくてもその存在自体が愛すべき存在なんだっていうふうに、そういうふうに認めてあげることができるようになれば、本当に幸せを感じる世の中に変わっていくっていうことで、 まあ、このマジェンタ、心の静けさってこれね、他にマジェンタが出た時あの言わないんですけど、今月はなぜかそういう静けさとかそういうものをやっぱり感じてしまうので、なんかね、自分を静観するっていうイメージが来るんですよね。うん、でその上で自分をしっかり見つめ直すことによって、他者への愛、他の生き物への平等に、うん、全ての存在があるがままの姿で、ああ可愛いんだ、美しいんだ、素敵なんだっていうことを認めることができるっていうことですね。
うん、素晴らしい色ですね。
素晴らしい色なんです。いや、もちろんね、他の色たちも全て素晴らしいんですよ。うん、どれが一番ってことはないです、うん。でもこのマゼンタの素晴らしさが一番よく出てるのは、この今年の9月だからかなと思うんですよね。振り返って静観して見てみるっていうのがどうもテーマになってる、私にとったらね。
すごい、
うん、9月はなんかそれで、その上で、うん、まあ、自分を認めるっていうことの前に、他者を、ね、認めてあげると、どんどん自分のことを認めることができるんですよね。うん、だから自分のことを認めるのが難しいって思っている人ほど、周りの存在を、価値を認めてあげるっていうことを練習してみると、自分のことも認められるようになります。うん、周りの人を認めることができれば、そのうち、ね、皆さんもあなたのことをこうどんどんどんどん、ね、あの認めるような発言をしてくれると、うん、あなたもそれを受け取る番になりますからね。ということで、今月のラッキーカラーマジェンタ意識して、うん、身につけるでもいいですし、目につくところにこうなんかそういうものを、ね、置かれてもいいです。そういう色の、ね、ペンを選ばれてもいいかもしれないですね。うん、ノートとかね、いろいろあると思いますけど、はい、それを意識してみてください。ということで、私の話は、ここまでなんですけれども、この後ね、ちょっとマナオさんのね、また話を聞こうと思うんですが、実はその前にマナオさん、ちょうど今月マナオさんなんかマルシェに参加されるということで、大阪に、ね、はい、マルシェがあるんです。いつあるんですか？
はい、9月13日の土曜日ですね。
うんうん、
大阪は大阪市中央公会堂というところで、
有名なところですよね。
はい、マルシェ、この NLP とか、うん、あと情報空間の書き換えなどのセッションで出展させていただこうかなと思っておりまして、う
ん
う
ん、なるほど。じゃあマナオさんに会ってみたい、 NLP ってどういうものかなって知ってみたいという人は、9月13日の大阪中央公会堂に、行けば、マナオさんのそのセッションを受けられたりとか、お話が聞けるということですよね。
そうですね、うん、事前ご予約も受付してまして、うん、ちょっと事前に申し込まれた方には特典もつけておりますので。
特典があるんですね、
はい、
楽しみですね。じゃあそれを申し込もうと思ったら、どういうふうにしていけばいいんでしょうか？
はい、このね、夢の種の春さんがね、うん、出してくださってる私のところに載っている、
番組情報ページ ね、ラジオを聞くときのね、スクロールしてもらったらね、第1週目のマナオさんのところ、
はい、そこに載っている公式 LINE ですね、うんうん、あと YouTube も出してまして、はい、そこの概要欄にも一応載せたりはするので、
うんうんうん、
公式 LINE の方からですね、ぜひお問い合わせいただければと思います。
なるほど、公式 LINE に登録したら YouTube も見れるようなアドレスも送ってくれるし、
その
YouTube のところにそのマルシェの詳細について書いてあったりとか、いろいろあるってことですね。
そうですね、
はい、わかりました。ぜひ皆さん公式 LINE 登録してみてくださいね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、ということで、ちょっと一旦ここでジングル挟みまして、後半オラクルメッセージ、そして最後には開運メッセージもいただこうと思います。一旦ジングル入ります。
夢の種放送局、
はい、それではですね、まあ、前半の、ね、終わりに、今度9月の13日にマナオさんが大阪中央公会堂にマルシェで出展されるということで、ぜひ NLP の話とかね、マナオさんの素顔に触れたい方、ぜひ遊びに行かれてみてくださいねというお話でした、はい、
お待ちしております、
はい、ということで、さあではオラクルメッセージ行かれますか？
はい、
はい、お願いします、
はい、
今月はどんな感じでしょうか？
はい、本当に今月ね、ちょっと、まだまだ暑い日がね、はい、続いてまして、
はい、
どんなメッセージが出るかなと思ってたら、
はい、
スティルネスっていうね、
スティルネス、はい、
あの英語であの静寂とかこう静けさとか静止っていう、ね、メッセージでびっくりしたんですよ。今春さんの、
お、私がさっき言ったことじゃないですか。
通り、
はい、びっくり、うん、スティルネスでそういう意味、
そういう意味み
た
いな、ね、いやすごい、あの春さんのメッセージと今月同じで、別に打ち合わせね、
してないうん、してない、うん、あ、そうですか、へえ、いや、なんか普通ね、私マジェンタの話をするときは今日の話はしないんですよ。だから今日は今日でそういう感覚が来てたので、
やっぱりちょっと今月そういうね、あのちょっとし、こう、なんですか、
静けさっていうか ね、そうそう、自分を振り返ってみるっていう、珍しいなって思って、でもそれをちゃんとするがゆえにそのマジェンタの威力が発揮しやすくなるっていう感じだったんですよね。
なるほど、ね、あの そのマジェンタの服とかも着ながらでもいいんです
ね、うん、あ、いいですよ。なんか毎回服の話をする持ってらっしゃいますか、その色の服。
大好きなんで。
あ、本当。
ついあの聞いてしまいました。さす
がですね、さすがですよ、うん、
すみません、でね、本当そのまあ暑い、ね、夏を乗り越えて9月1日ということでね、うん、あの体的にも、うん、あの暑さから少し解放されてきた、ね、この時期、あの静かな場所で、うん、あの心とこう静かに向き合うのも良いかもですよね。
そうですね、まあ、9月に入ったといってもそんな急に涼しくはならないと思いますけど、うん、まだまだ暑い盛りだと思いますけど ね、うん
ね、
うん、
ではね、そんな、まあ、スティルネスというかその静寂のカードから、うん、皆様にメッセージをお届けしますので、
はいはい、
また1から4のお好きな番号を選んでいただけましたらと思います、
は
い、
じゃあ私は1番にします。
お、1番ですね、
はい、じゃあ皆さんは1、2、3、4、どの番号を選ばれましたでしょうか。5秒後に発表です。5、4、3、2、1、はい、お願いします。
はい、はい、では1番を選びの方へ、
はい、
はい、静けさは無意識からのあなたへの贈り物です、
うん、はい、
動きを止めた時、うん、奥深くに沈んでいた思いや、うん、忘れていた夢がふっと浮かび上がります、
はい、
何もしない時間こそ潜在意識とつながる扉が開きます、
はい、私実は1番だったんですね、選んでいたの ね、
1番、
はい、
はい、では2番をお選びの方ですね、
はい、
はい、静止することで、うん、宇宙のリズムに乗れます、
はい
はい、一見物事が止まっているように見えても、うん、それは新しい流れに身を委ねて入れているので、うん、安心してください、うん、今は春に芽が出る前の冬の静寂です、
は
い、ということで、
はい
はい、ね、まあ、あのもう本当2025年が終わるまでもう4ヶ月も切りましたからね。
いや、もう本当です、あっという間ですよ。この前入ったばっかりなの、ね、2025年、
うん、
ねえ、
ね、まあ、その準備ということでね、
はい、
あの今ぜひ準備していただければと思います。
はい、お願いします、
はい、では3番をお選びの方、
はい、
はい、心を静めると本当の相手が見えてきます、
うん、
はい、誰かの言葉や態度が気になる時こそ、うん、一度立ち止まって内側を整えるタイミングです、
はい、
静けさはあなたを守るシールドであり、
うん、
心の余白も生まれます、
うんうんうん、
きっとあの優しい世界が見えてくるでしょう、うんうん、というメッセージです、
うんうんうん、いいですね、うん、
はい、では4番をお選びの方へ、
はい
はい、静寂は魂との再会場所です、
うんうん、
誰かの期待や社会のノイズ、
うん、
ぐるぐる止まらない思考、すべてをそっと脇に置いたとき、
うん、
内なる自分の声が聞こえてきます、
うんうんうん、
静けさの中にある感覚やひらめきは、うん、あなたへのメッセージです。
いいですね、これ4つともいい、
あり、
ね、4つとも毎回思うけど4つともいい、
4つともいいですかね、
うん、いやでもね、これなんか本当にこう聞いていると自分と向き合う時間って本当に必要だなって思うんですよね。こう結構我々ってこう普通社会の中で生きてるといろんな人の話とか、
うん、
ネットとか見てもいろんな情報出てるじゃないですか、
はい、
私もう最近ネットほとんど見ないんですよね、
は
あ、うん、
もう
フェイクも多いけれども、ね、どれが嘘で本当かっていうのもそういうふうに考える自分も嫌だし、うん、もう、もういらないネットの情報はって思っちゃうんで、
うん、
結構自分でもうテレビも消して一人でぼーっとする時間を持つ方が すごい自分がしっかりしてくるなっていう感じですね。
あ、やっぱりそんな感覚ありますか？
そうですね。だからね、本当にちょっとね、最近は忙しくて、8月は本当に休みが、自分の休み取れなかったんだけれども、9月はしっかり自分のための休みを取って、本当に瞑想する時間をちゃんと取らないとなと思ってます。私ずっと毎日瞑想をずっと続けていったんですけども、ちょっと7月はなかなか忙しくて取れてなくて、またちゃんと自分に向き合う時間を取らないとって思って、瞑想するとやっぱり自分の中がやっぱ整理されますよね、
まさに、ね、あ、びっくりしました。これもあの今から、ね、お話ししようと思ってたのが瞑想のお話 で、ね、あのさんすごいですね。やっぱり読まれてますね、未来
を先読みね、
先読みされてます
ね。
ちなみにもう瞑想どれぐらい前からされてるんですか？
私本格的に始めたのと 3年ぐらい前ですよ。
3年前、
はい、そこからもう毎日続けてずっとやってる感じではありますけれども、ただね、体調が悪い時とかはしちゃいけないんですよね。
そうなん
です。みんなの知らない人はそれでも続けようって思うけれども、ダメなんです。体調悪い時とかってやっぱりね、変なものがつながりやすくなるんで、その時にみんなつながって、なんか変に能力が開花したとか言い出したりとか、もう神のメッセージを下ろしましたとか言ったらもう危ないですからね。私何々とつながってるんですって言ったらもう危ないですからね。
うーん、
いや、もちろんあの危なくないものもあるんですけれども、やっぱり危ないかどうかっていうのは、その人と話を聞いてると、その人の人柄とか、そういうのとも合わさって、あ、もうこれでも低級列しちゃってるなっていうのも分かるし、危ないんですよ。だからやたらめったら瞑想するのは本当は、
あ、なるほど。でも大事なことを聞けました。
みんな知らないで普通にやるでしょ。そうですよね。危ないことってみんな分かってない。
おお、そう、あ、そういうやっぱ自分の体調が悪い時は取り込まれやすいというか、そういう感じ、
ね、そうですね。あとはやっぱりその自分がもうイライラしてる時とか、なんか誰かに恨みつらみがあった時とか、落ち込んでる時とか特にあまりやらない方がいいですね。やっぱりこうエネルギーがすごい落ちてるから、その時低級レートのエネルギーと合わさるんで、で実はこの見えないけれども、私周りにはこうそういうのがいっぱいいらっしゃるんですよね。見えてないと思うけどみたいな、でも向こうから全部私たちのエネルギーは丸見えなんですよ。
丸見えですか？
あ、この人に行ったらこの人は私を受け入れてくれるとかね。それで私よく怒られるんだけど、いやいや、私の場合なんかこう助けを求めてっていう感じが多いらしいですけど、でもこの人と一緒にいたら同じように誰かに復讐できるかもしれないとか、
そうか、そういうその復讐心っていうところに共鳴して、
そうなんです、同じエネルギー、同じ心の感覚だから、本当に調子が、体の調子が悪い時っていうのはもう絶対しちゃいけないし、まず体を実際、肉体をまず休めるところから入ってくださいっていう。
なるほどですね。これは大事なお話を。
そうだから、スピリチュアル好きな人はね、だからやたらめったらそれをしようとするので、それをね、気にしてほしいなと思ったりします。すみません、私の話をしてしまいましたが。
いえいえ、はい、いや、もうそのね、本当に今からの瞑想の話をちょうどしようとしてたので。
そうですか、すみません。
そのね、する前に本当その注意事項をですね、ちゃんと知っていただ、ね、いただいた上でこうしていただくと本当最強にね、
いやいや、最強かどうか分からないですけど、
あると思うので、はい、本当に聞けてよかったなと思います。
まあ、いろんな説はありますけれどもね、はい、
なるほどですね。なんかね、本当、まあね、心を静寂にするにはもう瞑想がとっても、ね、おすすめというふうには、ね、言われてて、春さんも、ね、もう3年前からされているということで、なんでいいのかっていうのもスピリチュアルとその心理脳科学的な、理由がありまして、それをちょっと、まあ、簡単に4つお伝えしようかなと思います。1つが、心のノイズを鎮めて本来の自分に戻るためですね。日々の中で私たちって外からの情報や人間関係に振り回されて、本当の自分の声を見失いち、
ありがち、ありがち、もう本当ありがち、
瞑想は今ここに意識を戻し、自分の中心とつながるための静かな時間となるのでおすすめです。で、2つ目が、脳と心に余白を作ることで直感が冴えてきます。瞑想は脳の、デフォルトモードネットワークというか雑念回路ですね、そういったのを休ませて、深いリラックス状態に導いてくれます。これによってインスピレーションやひらめきが降りてきやすくなるのですと。で、3つ目がですね、感情を客観視できるようになります。 怒りや不安をそのままぶつけるのではなく、うん、あ、今私は怒ってるなと、うん、ただ眺める練習ができます、うんうん、でその習慣は自分にも他人にも優しくなれる心の余裕を育ててくれます、うん、はい、はい、で最後4つ目ですね、はい、波動が整い現実が変わり始めます、うんうん、心が穏やかになると発するエネルギー、あの波動も整い、うん、引き寄せる現実も変化していきます、
はい、
瞑想は波動調整のセルフケアでもあります、
うん、
はい、ね、本当あのそういった、ね、あの先ほどこの中にも入ってたその直感が冴えるとかね、うん、あのインスピレーションひらめきっていうところで、うん、もういいんですけど、あのご自身が体調が ね悪いとこういうところにちょっと、
うん、つけられることが ねあるので ねそれも気をつけてくださいね、うん、ということで、
はい
はい、ということで一旦あのジングル入りまして、エンディング向かおうと思います。一旦ジングル入ります。
夢の種放送局。
はい、ということであっという間にエンディング。今日もねまだ10分ぐらいしか喋ってないような気分なんですよね。私が喋りすぎかみたいな感じ
です。
いやいやいやいや、もう皆さん楽しんでいただけてたらいいなと思いつつ、はい、じゃあ、 あのエンディングで皆さんまたお待ちかねだと思うんですけれども、
あ、そうだと嬉しいのです
が、開運メッセージ待ってますよ。
はい、
はい、
ではね、はい、あの開運メッセージですね、
はい、
はい、風水では、はい、寝る時のね枕の方角で運気が変わるって言われてますよね。ちなみに春さんはどちらの向きで寝られてますか？
私ね今南なんですよね。
あ、南ですね。あ、なるほど。それは何かをご存知でってことでは
全く
ですね、あ、なるほど、わかりました。じゃあちょっとあの今から お伝えしますね。
でもね、はい、本当は体が楽なのは違う向きなんですよ私。
あ、どっちですか？
いや、これ言ったらあれかもしれないけど、私本当は北向きが一番寝られる。
いや、あ、いや本当まさにねその通りで、うん、
あ、本当に、
ええ、
頭がね冷えやすくなるって言ったらいいですか、
うん、
すごく体温が、うん、あの下がって眠りやすくなるんですよ。
春さんってすごい体本当に敏感ですよね。
そう、体が本当に敏感なんですよ、
ね、あ、体とかもう、ね、あの直感とかももちろんすごいですけど、
いや本当にでもそれは自分で昔からなんでこの体はっていう感覚ではありますね、
う
ん、あ、
もうねまさにちょっと北枕の時にね、うん、同じことをちょっと言おうとしてたんですけれども、
本当、本当、すいません喋ってしまって、
全然、うん、あのもう
実際先読みや
先読み春ですね先読み春さん、はい、はい、ね本当北枕早速行かせていただこうと思いますが、う
ん、
はい、
亡くなった人がね、うんうん、北枕って言いますもん ね
ちょっとね、仏教的には、まあ、そちらの方にこうね、
うん、
なんですけど、まあ、ちょっと不吉なイメージがある方角ですが、うん、実は一番安眠できる方角なんです。
やっぱり、
はい、そうなんですよ。
やっぱりそうなんだ、うんうん、
なぜかと言いますと、うん、地球のエネルギーの向きとね同じ流れに向かうから、
うん、そうなんだ、
そうなんですよ。
体が本当に楽なんですよね。
あ、すごい。ちょっと私ね実は北枕なんですけど。
あ、そうなんですか。
でも自分ではちょっとあまりよく分かってはいないんですけど、でも楽に本当にぐっすり寝れるなっていうのは。
そうなんですよ。
春さんがその本当敏感でその南と北の違いをそうやって比較してくださったから、さらによ
く今ベッドがね南向きに置かれちゃってるから変えられないとか思って。
なるほど、なるほど、あ、そっかそっか、はい、その風水ではね、うん、その北向きが気が安定するとされてて、うん、健康運金運アップに二重丸なんです。
あ、ちょっとベッド逆さまに使うわ今日から、はいはい、
疲れが、ね、取れにくい人、心を整えたい人におすすめです、
はい
はい。でね、次今南枕が言ってくださったので南枕を言いますと、
はい、
こちらが直感インスピレーションの方角で、芸術家さんやひらめきが欲しい方にはぴったりの方角。そうなんです。ただし、うん、感受性が強い人は寝つきにくいことがあるので注意って、これそのままじゃないですか
ほんまや、
ね、春さん感受性強いから。ではね、次東枕ですね、はいはい、若さ成長、はいはい、やる気のエネルギーが満ちる方角です、
はい、
目標に向けて進みたいとき、新しいチャレンジをしたいときにぴったり、
はい、
朝の目覚めもすっきりしやすいです、
はい
はいはい、西枕が落ち着き実りの方角、
うん、
恋愛運金運アップにも二重丸の方角です。
なるほど、じゃあ南と西、はい、どうぞあ、違う、北と南分かんない、はい、
今の幸せをしっかり味わいたい、そんな時におすすめです。
はい、
はい、こういった、ね、方角ぜひ。
すいません、時間内にぴったりね終わっていただきましたね、ありがとうございます。では皆さんね、覚えきれない人、はい、またね、マナオさんのアーカイブ聞いて、 もう一度聞き直してくださいね、はい、ということで皆さん良い1週間をお過ごしください。それでは今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
では皆さんおやすみなさい。
おやすみなさい。